こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。なぜ重力は存在するのか、世界の解像度を上げる物理学超入門は、理論物理学者の野村大輝が古典物理学から現代物理学までを一般読者向けに整理する新書である。主題は重力だが、内容は単独の重力論にとどまらず、ガリレオやニュートンの力学、アインシュタインの相対性理論、量子力学、量子重力や超弦理論に関わる現代的課題までを一続きの知的発展として扱う。数式による厳密な導出よりも、理論が何を説明し、どこで限界に突き当たるのかを理解させる構成が特徴である。重力の根本原因を断定する本ではなく、重力を手がかりに、自然法則の見方が歴史的にどう更新されてきたかを学ぶ物理学入門として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ガリレオとニュートンから始まる運動法則の統一的な見方。本書の出発点は、近代物理学が世界を説明する方法をどのように獲得したかにある。ガリレオは、自然現象を権威や直感ではなく、実験と観察によって確かめる姿勢を定着させた人物として扱われる。そのニュートン力学は、運動の3法則と万有引力によって、地上の物体の落下と天体の運行を同じ法則で説明できることを示した。ここで重要なのは、重力が単なる日常的な重さではなく、宇宙規模の秩序を支える概念として現れた点である。物体がなぜ落ちるのか、月がなぜ地球から飛び去らないのかという問いが、同じ枠組みで理解可能になる。この古典物理学の部分は、のちの相対性理論や量子力学を理解するための基準点でもある。つまり本書は、古い理論を過去の誤りとしてではなく、一定の範囲で極めて有効な禁止として位置づけ、物理学が精度を上げながら世界像を更新してきたことを示している。次に、相対性理論が重力を力から時空の構造へ置き換える重力をめぐる本書の中心的な転換点は、ニュートン的な引力の理解からアインシュタインの一般相対性理論への移行である。ニュートン力学では、重力は離れた物体同士に働く力として表される。一方、一般相対性理論では、重力は物質やエネルギーによって時空が曲がり、その曲がった時空に沿って物体が運動する現象として説明される。この見方は、重力を目に見えない綱引きのように考える直感を大きく変える。時間と空間は固定された物体ではなく、物理現象に応じて変化する対象になるからである。本書では、特殊相対性理論による時間と空間の相対化から、重力を含む一般相対性理論へ進む流れが入門的に整理されている。ただし、相対性理論は重力がどのように働くかを非常にうまく説明する一方で、なぜそのような構造が根本的に存在するのかを最終的に答える理論ではない。この限界を明確にする点が単なる解説書以上の意義を持っている。さらに、量子力学が日常的直感では捉えにくい自然像を導入する。本書は、重力の理解を深めるために量子力学も大きく扱う。量子力学は、エネルギーや物質の振る舞いが連続的ではなく、飛び飛びの性質を示すこと。さらに観測や確率が理論の中心に入り込むことを明らかにした。古典物理学では、物体の位置や速度を十分に知れば、未来を決定的に予測できるという見方が基本になる。しかし、量子力学では、微子的な世界においては、確率的な記述が不可避であり、粒子と波の二重性など、日常経験に反する概念が必要になる。本書の特徴は、数式を避けながらも、量子力学を不思議な話題として消費するのではなく、現代物理学を支える実効的で精密な理論として位置づける点にある。また、量子力学の解釈問題についても、決定的な一つの見方を単純に押し付けるのではなく、未解決性を含んだ分野として紹介している。これにより、読者は量子論を完成済みの常識ではなく、重力との統合を考える上で避けられない土台として理解できる。そして、量子力学と相対性理論の統合が現代物理学の核心課題になる。本書が現代物理学へ進むとき、焦点になるのは量子力学と相対性理論の関係である。量子力学は素粒子や原子のような微小な世界を極めて高い精度で説明し、一般相対性理論は宇宙の大規模構造やブラックホールのような強い重力場を扱う。しかし、両者を同時に必要とする領域では、現在の理論だけでは完全な記述が難しい。例えば、宇宙初期やブラックホール内部のような場面では、重力の量子的性質を考えざるを得ない。本書はこの問題を量子重力理論や超弦理論に関わる入り口として紹介する。超弦理論は、粒子を点ではなく振動する紐のような存在として捉えることで、重力を含む統一的な枠組みを目指す理論として説明される。ただし、最先端理論を完成した答えとして提示するのではなく、どの範囲まで理解が進み、どこからが研究途上なのかを区別している。 この姿勢により読者は現代物理学を神秘化せず、既存理論の成功と限界の延長線上で捉えられる。最後に、統計力学が時間の向きとマクロな世界の成り立ちを補足する本書では、重力を中心にした物理学入門でありながら、歩行として統計力学が扱われる点も注目される。統計力学は、個々の粒子の運動から温度圧力、エントロピーのようなマクロな性質がどのように現れるかを説明する分野である。これはミクロな法則と日常的に観測される世界の間をつなぐ役割を持つ。特に時間の向きの問題は重要である。多くの基礎方程式は時間を逆向きにしても成り立つ形を持つが、私たちの経験では割れたコップが自然に元に戻ることはなく、熱は高温から低温へ流れる。この不可逆性を理解するには、個々の粒子だけでなく多数の状態を確率的に扱う視点が必要になる。重力、相対性理論、量子力学を学んだ後に統計力学を置く構成は、物理学が単に最小単位を探す学問ではなく、階層ごとに異なる説明原理を持つ学問であることを示している。世界の解像度を上げるという本書の目的は、この階層性の理解によって補強されている。結論として、本書は、物理学を専門的に学んだ経験は少ないが、重力、宇宙、量子論、相対性理論のつながりを一度整理したい読者に向いている。数式を使った厳密な計算を身につける本ではないため、大学物理の演習や理論の数学的導出を期待する読者には物足りない部分がある。一方で、古典物理学から現代物理学までを一つの流れとして把握し、各理論が何を説明し、どこに限界を持つのかを理解するには有用である。実用面では、科学ニュースや宇宙論、量子技術に関する話題を読む際の基礎的な見取り図を得られる。知的な利点は、重力は当たり前の現象ではなく、時空量子、統計的な世界像と結びつく未解決の問いとして捉え直せる点にある。同種の物理学入門と比べた特徴は、著者が現役の理論物理学者であり、重力を軸にニュートン力学相対論、量子論、量子重力までを無理なく接続していることにある。完成した答えを与えるより、未解決性を含めて物理学の現在地を示す点が本書の差別化された価値である。ご支援いただける場合は、野村大輝、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。